それでは聖書の新書と言ローマ人の手紙の8章の26節から26節とにご一緒にお読みしましょう。
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのようにものになるかわからないのですが、御霊ご自身が自分の光の意味によって私たちのために取り出していただかれます。
私たちこの世に生きている人間にとりましては、どんなに焦りと流したとしても、自分一人だけの力では成功的な人生を送ることができません。同時に私たちクリスチャンもそうであります。神様信じたらあとはですね、神様任せで、順風満帆で人生を歩めると、そのように考えたら大きな間違いであります。イエス・キリストを信じて、そして次は神様の恵みをいただいて助けられて、私たちは成功的な人生を得ることができます。例えば、なぜなら私たちはイエス・キリストを信じたが、信じたけども、私たちは人間としては弱い存在です。ですから、サタンの持ってくる誘惑、肉の欲、目の欲、そしてまるでこのような誇りなどに引き寄せられて、最後にはそのサタンの誘惑の力にやられてしまうものです。ですから、どんな時にも神様に支えられて、自ら一人の力で生きていくことができないんだということをですね、いつもいつも自覚していなければなりません。例えば、創世記の3章を見ますと、こういう言葉があります。そこで女が言うと、その木は誠に食べるのに良く、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べる。一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べる。まあ、聖書はですね、このように書いてありますが、よく読んでみますと、女性は見て、取って、眺めて、食べるに良さそうであったので、夫で言いますアダムに言うので、アダムが食べて、女性が次に食べたようです。ある人はですね、このように言います。女性の方が誘惑に弱いんじゃないかしないけど、何でもかんでも、いや、その誘惑にすぐに持ってしまうんじゃないかと。まあ、この見事があるから、この男性はですね、アダムが罪を犯したのは、女性に頭が上がらないところを、あるんじゃないかというふうにですね、女性は男性に頭が上がらないんじゃないだろうかと喜んで、この見事を読むところが読むとね、まあ、このように見事を見て、見て、取って、眺めて、食べた。見て、取って、食べて、眺める。私たち人間というのはそういうものであります。何か自分の人生に良さそうと思ったら、それを見て、そしてそれを食して、その時に当たって大変な目に遭うと私たちはってしまいます。それにも人間はですね、弱い存在である。一人の力ではどうしようもないんだと、このように教えています。ヤコブの福音書の一章の14節を見ても、このように書いています。人はそれぞれ自分の欲に打たれ、おびき寄せられ、誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。まあ、この永遠の命でなく、そして罪を犯してしまうことの、この滅びの冠をかぶってしまうことの大きな罪を犯してしまうことを提示します。まあ、サタンは巧みに私たちを誘惑します。私たちの性格を良くしています。私たちは何に弱いのか、どのように働いたらって、その心を封じることができるのか、非常に策を下ろして、賢く働いてまいります。誰もこのサタンに、神様に敵対するサタンに、悪魔に打ち勝つことはできないんです。ですから、イエス・キリストはあなた方の、私たちのためにあなた方を捨てて孤児としないとおっしゃいました。イエス・キリストは十字架を通して私たちを罪から、あらゆる罪を許し、あらゆる罪から私たちを解放してくださいました。そして、あなたを捨てて、孤児とせず、十字架にかかって死んで、そして蘇って、そして天に昇って、もう全くいない、誰も相手にできないという問題ではありません。イエス様は父に願いして、父の霊を、聖霊を送ってもらったか、もうこのもう一人の別の助け主があなた方に来たときに、私があなた話を置いたところの全てを全て解き明かすことができる。この方が新しい助け主だというふうにこの辺におっしゃいます。 私たちは聖霊様を助けにしているんです。聖霊様がイエス・キリストを信じたら私たちの内に住んでください。この助け主は私たちのすぐそばに待機するという意味がありまして、いつもいつも私たちを助けるために横に待機して確かめていてくださった方でいらっしゃいます。ドロビトの手紙の8章の26節、今日お読みしました。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてください。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてください。これに助け主がいなければ私たちはしっかりと助すことはできない。聖霊様がいらっしゃらなければ待機してくださなければ私たちを力強くてくださなければ私たちは何一つとして成功的な人生を得ることはできない。このような聖霊、助け主になる聖霊様はどのような働きをしているのでしょうか。第一番目に、弱い私たちの霊、私たちの心を励ましてイエス・キリストを信じるように導きを与えてください。私たちの限られた知性で、天地万物を作った神様を理解するということはできないと思うんです。例えば人間というのは生まれながらの性質は罪人であります。悪の、この化身であるとか権限であるとか聖書に書いてあります。人間というのは生まれた時から罪の中に生まれ、そして罪の中に育ち、罪の中に死んでいくんです。ですから、この清いお方を知るということを、また清い神様を知るということは私たちはできないんです。私たちがイエス様を信じているのは、例えば神様を信じることもそうでありますが、聖霊様によって導かれて、すべてが明らかにされて、私たちが励まされて、イエス・キリストを私たちは信じているんですね。ですから、誰一人として聖霊様によらなければ救い得ることはできません。イエス・キリストを救い主として、神様を信じることは私たちはできないのです。ですから、私たちは、聖霊様によって信仰を増し与えられているんです。神様の働きを見ることができ、聖書の御言葉を通して神様の御心を知ることができるんだということをですね、大事にしなければなりません。聖霊様は弱い私たちを助けて、弱い私たちの心の中に働きかけて、イエス・キリストを救い主として受け入れさせてください。聖書の御言葉は、誠の神の言葉であることを信じさせてくださるという、そのような働きをしていらっしゃいます。第一番目に、聖霊様は私たちに、神の子供となった喜びをあふれさせてくださいます。例えば、人生に問題があっても、喜んでいるのはクリスチャンです。何か知らないけども、どんな問題の中にあっても、私たちは助けられるという神様の約束の中にあって、いつもいつも喜びがあふれています。どんな苦難があっても、どんな困難があっても、そこに喜びを私たちは見出します。その根源はですね、根源は神様の御霊の聖霊様が神の子供としての喜び、神様が共にいらっしゃるという確信を私たちにくださるからです。ロマ人の手紙の8章の16節に、私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に与えてきてください。私たち人間というのはですね、分けることはできないんですけども、分けることができるならば、霊と魂と肉体という部分に分けることができます。まあ、これはですね、3つはですね、分けましたけども、なかなか分けることはできないんですね。心の深いところと、そして心の表面の部分であるとか、それを分けることができます。心の表面の浅い部分で肉体とこの世の中の環境と見ながら生活している。地上と言いますけれども、魂の部分を3つに分けると、また知と感情、知性と情感情と、そして意志力の3つに分けることがあります。そしてこの心の深い部分というのは、まあ、言えば霊の部分だろうと言われているんです。人間が人間として生きることができる命の源、その部分がですね、私たちの心の深いところにあります。その上にあるんじゃないだろうかと言われています。神様と交わるときに、その霊の部分が神様と交わり、そして交わった私たち自身が魂に神様の導きを知ることができる、神様の導きをいただくことができる。 ここに書いてありますように、神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしておいてください。私たちクリスチャンというのはですね、どんな困難の中にも、神の子供であり、神様が共にいらっしゃるという喜びを話すことはあります。ですから、いつも喜んでいることができる、いつも喜べ、耐えているため、すべてのことに感謝し、それがキリストイエスによって、神が望んでいる言葉だけあるという言葉になります。文章を見ますと、エペソ人の手紙の1章の13節、14節ですね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民と贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるべきためです。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛とを聞いて、あなたのために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。まあ、聖霊は、神の子供として救われている証拠、証人であると聖書は私たちに教えています。ですから、目には何の印かなくて、耳には何も聞かれず、手に触ることが何もなかったとしても、神様は私たちを見捨てないで、そばにいらっしゃるんです。確かに神様は目に見えない形でいらっしゃるけれども、確かに人材が横にあるということを感じさせてください。これがですね、聖霊によって私たちが感じることであります。聖霊様なしによっては神の子供の喜びにあふれることができないんですね。昔、イエス・キリストを信じて、昭和53年の頃でありますけれども、4月に、昭和53年4月ですね、木津川の上流で洗礼を受けました。このまま信じていいんだろうか。というのも、神様に出会ったりとそういう現実はあるし、神様が生きているか生きていないかといえば、聖書を通して、どんな神様で誠の神様であることを信じているし、そういう信仰によってですね、洗礼を受けました。水の洗礼と言われるやつですね。まあ、洗礼を受けたらクリスチャンになるんですけども、洗礼を受けたらクリスチャンとして生活をすることになるんですけども、どうも神様に従う部分と、神様に従えない部分、神様信じてるようだけども、信じてるんだけども信じてない部分がこんな下心な心で神様に仕えていいんだろうか。だからこのままクリスチャンとして洗礼を受けたらいいんだろうか、本当にないんだろうか。次で言いましたけれども、5月になりましたら、多くの人は聖霊のバプテスマを受けたかどうか、中にいらっしゃる内宮のこの聖霊様を外側でお呼びしたら、求めたら満たされるよ。だから、聖霊のバプテスマという一つの印を通して、それを求めたらどうかと言われました。そしてですね、毎日毎日、大江戸公園のところ、車でですね、教会に行くときや、いろんな経済ことがあるんですけども、一生懸命叫んでですね、聖霊に満たしてください。神様がいらっしゃるならば、うちにいらっしゃる方が、満ち溢れていらっしゃるということを確信させてほしいということを願って、一生懸命叫んで祈ったことを覚えています。1ヶ月余りですね、弱ですけども、大声で祈りましたけど、なかなか聖霊に満たされませんでした。神様がいらっしゃることをなかなかですね、外側で感じることができませんでした。で、神戸の集会に行きまして、導かれて、神戸の集会に行ったらですね、そこで聖霊の場を伝うということはできませんでした。絶対に受けないと、神様がいらっしゃるならば、神が責任を持って神が生きていることを表してくれなければ死にないぞという気持ちを持って集会に行きました。ですから、なかなか前に出なかった、祈り求めなかったんですね。祈りをしない気がしませんでした。でも、そのメッセンジャーに言われて、前に聞かれて、このお祈りしたときに、お祈りの最初からですね、聖霊に満たされて、威厳というものを語ることができました。新しい言葉を口から出てですね、やめと思うんですけども、なかなかやめることができました。私もうですね、威厳が出て仕方なかったんです。次の日も、あれは昨日の晩は聖霊の場所を受けたんだけども、これは嘘じゃないだろうか、神様なんかいないんじゃないだろうか、信仰にあってですね、次の日も求めて前に出て移動したら、また聖霊の場所を受けて異言で語ることを受けたんですね。帰ってすぐに聖霊の場所を受けたということを報告したり、近所中の人に 親戚に親にですね全部告げてですね、そして聖霊の牧師の妻を受けて、神という方がですね、今まで見えなかった神様が内側にいらっしゃると思った神様が、そこまでに外の意識で自分の唇で言い表すことができたということを本当に報告し生まれたことを今でも覚えています。ですから水の洗礼だけではこの不十分だったということを分かったんですね。神様が生きていらっしゃる、それは信じているけども、その魂で生贄のバプテスマを通してそれを体験するということをしなければなりません。このようにしてですね、神の子供として生まれ変わった神様によるこの、神様がすぐそばに待機して私たちを助けてくださるという確信を得るために、私たちは聖霊様によるバプテスマを受けなければなりません。聖霊様なしには神の子供としての保証を感じることはできないというんです。第3番目に聖霊様が御霊の実を持って私たちを、の生涯人生というのを飾らせてくれる。私たちは知恵があるでしょう。でもこれは人間の知恵、道徳心があるでしょう。それはですね、人間の培った道徳心です。ですからそれじゃなくて神様のレベルの高い道徳心、神様のレベルの高いその知識を私たちは持たせてください。第2コリント3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。クリスチャンはですね、優しいと一般的に言われております。その人たちの源は、これは御霊による神様の成長をいただいているから優しいんです。愛することをですね、努力いたします。どんな人も許します。人間では許しの限界がありますし、人間には愛の限界があります。どこそまで私たちは許します。それは神様の許しの原則の中に私たちは力をいただいているからであります。第2コリントの17章、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。このように愛なる人、義なる聖なる人に私は生まれ変わることができる。新しい人生に生まれ変わることができるのは、これは聖霊様によって私たちは生まれ変わっていただいているからであります。第4番目に、この聖霊様はですね、私たちを助けてくださる、地上人を助けてくださるということですね。先ほど言いましたように、魂の部分にもし分けるとできるならば、分けることができるならば、地上人、知性と感情と意志力を持っている私たちは生活しています。いろいろ感じる感情の部分にですね、私たちは、足のように、この揺れ動く足のように右から何か影響された左に振って、左から風が吹いてくれば今度は右に自分の人生を振って、ふらついてふらついて確かなことはない。これはですね、私たち人間の性格であります。その感情をですね、いつも安定させることができるのならば、感情をですね、いつも心の中に平和を持ち続けることができるならば、人生の幸せを感じる、幸せをですね、感じることができると思います。ヨハネの14章の25節26節を見ますと、このことは、私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助けの主、すなわち父が私の名によってお使いになる御霊は、聖霊はあなた方に全てのことを教え、またあなたが、私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。神様の言うことと、神様が助けることを、イエス・キリストはいつも弟子たちに教えました。なかなか弟子たちはみんな信じることができない。でも私たちは今、聖霊によってこの方を信じることができています。神様がいつもいつも私たちのこの人生に働きかけてください。何があっても、苦しかっても、どんな状況になっても、神様が私たちを助けてくださることをいつもいつも信じて、感情を安定させることができるということですね。 そしてまた聖書に書いてあるいろいろな神の賜物を与えて私たちをこの力強くてくださいます。そして次に知性の部分ですね。例えばこの知性がその力をいただく神様の祝福をいただくことはですね、例えば歴史を見ても明らかであると思います。神様を信じた国はですね、その時代をリーダーシップを持っているように思います。スペインしかり、そして最後には大英帝国と言われるところがしかり、そしてさらに福音はこのアメリカに移り、そしてアメリカがリーダーシップを取り、さらに今はですね、アメリカにこの聖霊の働きは今働いているというんですね。ですからリーダーシップを取る大統領が次から次と有名な人が出てくるようになりました。このように人間に知性を与え、その知性を神様の知性にこの祝福を与えてくださり、導きを与えてくださることを私たちは聖霊様を信じて、信じてこれを体験することができます。知性と言いました感情の部分と、知性の部分と感情の部分です。私たちは、情感、この感情の部分でいつも振り回されて生活をしています。聖書の中には、人間は皆、憎しみやら愛とか平安、不安、恐怖、憂鬱、落胆、喜びなどに良いものも悪いものに影響されて、人生を私たち人間というのは送っています。でその感情をなかなか私たちはコントロールできないんですね。自分の心を制する者がいるならば成功者でしょう。でもなかなか知性もそうだけども感情はなかなか私たちの手の中にコントロールすることができます。でも聖霊様がいらっしゃるならば自分自身のこの暴れると言いますか、揺れ動くというか感情をですね、コントロールすることができます。意志を見ると、意志力が一つのことを信じる、一つのことをやり遂げるという意志力はなかなか私たちは持てないものであります。しかし、神様は私たち、弱い私たちを助けて、私たちを助け、その願うことを実現させてくださるとこのように書いてあります。ヨシュア記の3章の13節を見ますと、こういう人物があります。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められて、湿気を出して滝ようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を放ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは神の前頭に来た。箱を担ぐ者がヨルダン川まで行って、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は限りの間中、岸いっぱい溢れているのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレダムのそばにあるアラムの町、アラムのところで、隙をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の上に流れ下る水は、完全に引き止められる。神は栄光に面するところを語ったという記事があります。まあ、海を2つに分けて、モーセがイスラエルの民を渡らせるように、ヨシュアというモーセの次の指導者であるヨシュアという人はもう同じように水を半分に分けてですね、乾いた木が地を渡るように向こう岸に民をですね、300万と言われる男性、何百万と言われるその人、イスラエル民を無法岸に渡したと言われているんですね。まあこのヨシュアという人は非常にじゃあ強い人であったか、まあ、モーセのように神様に出会ったこともなかったし、神様に出会って顔が全く変えて英語の顔に変えられた、そういう体験もありますね。まあヨシュアの人は弱い若い青年になりましたけれども、でもサレダムの町のアダムのところで せき止めるほどの神の力をいただくことはできました。乾いた地を導くことができました。そして向こう岸にはエリコという町をですね、ただただ信仰によってそれを滅ぼすことができました。 このように、このヨシアはふらつくものでありましたけれども、神様の支えられて偉大な力を発揮することができました。ヨシアを知性によって助けた、聖書の御言葉、御言葉によって助けたのが、これは聖書の御言葉を与えてくださった聖霊様なんですね。聖霊様が私たちの弱い私たちを助けて励ましてください。感情と、そして意志力と知性と、そして、この最後に意志力を持って、あ、どんなことがあっても私は得れる、向こう岸に渡ることができる、そして神様に従っていたらこの川はせき止められる、乾いた地のを渡るように私たちは向こう岸に行くことができるという信仰をですね、ヨシュアに聖霊様を与えてください。このして私たちの感情と、そして知性と、そして意志力に聖霊様は働いてくださいます。第5番目には、私たちの力を、弱い私たちの肉体を助けてくださいます。私たちの人生に、この神様に敵対する悪魔は一気にの人によって働いてまいります。どうしたらこの人が弱いんだろうか、どうしたらこの人の心を牛耳ることができるだろうか、どうしたらこの人生を踏み誤って間違った人生で困難な人生に行けるだろうかとこのように働きかけてもらいます。でもこの私たちはこの世にある限り肉の欲、目の欲、この世の誇りに惑わされず聖霊様によって導きをいただくならば力強く歩むことができる。最後にロマ人の手紙の7章の18節からお読みします。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。私は自分でしたいという思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。私はなんと惨めな人間だ。善をしたいという願いはあるけれども、でも善を出すことができない。私の中に私の願わない罪が働いて、私を違うところに導いているんだ。ローマ人の手紙の8章の11節を見ますと、今ありましたね、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょう。まあ、8章の11節はですね、ああ大丈夫ですよ、イエス・キリストは十字架であなた方を助けてください、そして聖霊様があなた方を日々助けてくださいますから、私は本当に勝利を得ることができたとパウロはこのように言っております。これにして聖霊様は弱い私たちを助けて、私たちを人生の勝利へと導いてください。勝利ある、満足ある人生と私たちを導いてくださるお方でいらっしゃいます。この聖霊様をますます自分の人生に受け入れてまいりました。この神様の言葉を通して、そして聖霊様は私たちの人生に働いてください。聖書の言葉に従うことを通して、聖霊様は私たちの人生に力強く働いてくださいます。その方が今日もいらっしゃることを本当に心から感謝して、この方に人生を捧げてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。神様、あなたは生きていらっしゃり、私たちの人生に本当に想像もできなかったことをしてくださることを感謝します。神様、あなたのしてくださることはいつもいつも主の恵みにあふれていること、また私たちが満足できること、私たちが有意義に人生を過ごすことができるように導き与えてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。